エゼキエル書36章22節から28節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で汚され、あなた方が彼らの間で汚した私の偉大な名の聖なることを示す。私が彼らの目の前であなた方のうちに私の聖なることを示すとき、諸国の民は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に降りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。アーメン。
1517年10月31日、ウィッテンベルク大学教授マルティン・ルッターは大学での討論会を呼びかける書類を書き上げました。それは95箇条から成り立っていましたので、95箇条の定題と呼ばれるようになりました。ルターが95箇条の定題で呼びかけたのは職友情についての議論でした。大司教アルブレヒトはローマへの献金を捻出するためにドイツ国内で職友情を販売することにしまして、それをドミニコ会の司祭ティッツェルに委託しました。ティッツェルはルターの所属する教区の境界線ギリギリのところまで来てこう言いました。お前たちの霊魂と死んだ親しい者の救いのことを考えないかね。ほんのわずかな捧げ物でお前たちはそれを買い戻せるのだ。そもそもお金が箱の中にチャリンと音を立てさえすれば、魂は煉獄から抜け出せるのだ。この職友情の販売には疑問の声が多くありました。評判の良くないものでしたが、ルターが問題にしたのは職友情の背後にある信仰の堕落でした。罪の許しは人間の行いで勝ち取ることができるものでも、金銭で買い取ることができるものでもありません。それはイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪を背負って苦しみ抜いて勝ち取ってくださったものです。そんなに尊いものが人間のわずかばかりの善行で手に入る、あるいはお金で買えるというわけがありません。神様が人間の救いのためにその大きな愛で真心を込めて備えてくださった救いは、人間の側の真心からの悔い改めと信仰によって受け取るべきものです。罪の許しは神様の恵みと人間の信仰が出会うところに存在します。罪を悔い改めなくてもよい、告白しなくてもよい、償うべきものや償うことができるものを償わなくてもよい、お金さえ出せば罪の許しを得ることができると考えることは、 全くの信仰の堕落です。そしてそんなふうに教えることは福音を水増しすること、いいや福音そのものを別のもの、人間の教えと取り替えてしまうことです。それはイエス・キリストの教えではありません。それでルッターは95箇条の第1条でこう書きました。私たちの主であり死であるイエス・キリストが悔い改めよと言われたとき、信仰者の生涯、あるいはこれは存在とも訳すことができますが、信仰者の生涯存在のすべてが悔い改めであるように命じられたのである。人々は95箇条の背後にあるルターの信仰に共鳴しました。そこから教会の改革が始まったのです。それでルターが95箇条の提題を書き上げ、それをウィッテンベルグ教会の扉に掲示したその日が宗教改革の日となりました。その日からもうすぐ500年が経とうとしています。この500年の間にプロテスタント教会が生まれました。カトリック教会も大きな変化を遂げました。もう宗教改革は過去のものになったのでしょうか。もし宗教改革が単に教会の組織、礼拝の形式、あるいは神学の変化だけであったら宗教改革は終わったと言っていいでしょう。しかし本当の宗教改革は信仰の改革です。それは人々の信仰を正しいものにしていくことでありました。そうであるならば宗教改革はまだ終わってはいません。ルターの時代には聖書が教えられず、福音が水増しされたり別のものと取り替えられたりしていましたが、それはその時代500年前だけではありません。いつの時代にもありましたし今もあります。いくら聖書が普及しそれが使われていたとしても、聖書からキリストの十字架や復活、罪の許しや永遠の命、そういう信仰の奥義がきちんと教えられるのでなければ、本当の意味で聖書が教えられているということにはなりません。聖書にはさまざまなことが書かれていますから、その周辺だけを取り上げまして、どうやったら職場で昇進できるか、お金を儲けられるか、人間関係がうまくいくか、そういうことがあたかも聖書の中心の教えであるかのように語られ、信仰が私たちに富と健康を約束するもの、よく言われますが元気をもらったということがありますが、元気の源としてしか受け取られないとしたら、その信仰は真実なものではありません。この世にはイエス・キリストを信じる信仰を否定しようとする力と、それを歪めようとする力、この二つのものが常に働いています。初代教会は信仰を否定しようとする力を迫害という形で受けました。信仰を歪めようとする力を異端という形で体験いたしました。現代はもっと別の形で働いているようですね。信仰を否定しようとする力があれば、それは誰の目にも明らかです。私たちはそれに反発します。かえって私たちの信仰は強められ、クリスチャンたちは一致団結するでしょうね。ところが信仰を歪めようとする力は、それに気がつかない人が多くあります。知らない間に教会が真理から離れていきます。私たちクリスチャンの一致はイエス様にある一致、真理における一致ですから、真理から離れてしまうと教会の中に不一致が起こります。本物の愛が消えていきます。教会は伝道していく力を失うのです。そうならないように教会はいつも自らを改革していかなければなりません。宗教改革は500年で 終わるのではないのです。私たちはもう改革されてしまった、大丈夫な教会だとおごり高ぶって本当の改革を忘れてしまう、そういう教会は神様に喜ばれないどころか世の害悪になることすらあるのです。宗教改革の発祥の地ドイツにディートリヒ・ボンヘッファーという牧師がおりました。ヒトラーに抵抗しドイツが連合軍によって解放されるその直前にナチスによって処刑された牧師です。当時のドイツで宗教改革記念日といいますとそれはすごいもので、マルチン・ルッターはドイツを精神的な独立に導いたヒーローとして崇められていました。ヒトラーはドイツ民族だけが優秀で正しい、そう主張しまして人々の心をつかみ独裁政治を行った人ですね。ですからマルチン・ルッターと宗教改革をドイツの民族主義をかきたてるために利用したのです。それに対してボンヘッファーは宗教改革記念日にルターを民族主義のヒーローとして担ぎ出すのは間違っている、単に自分たちの気に入らないものに反対して自分たちだけが正しいとすることはプロテスタントの精神ではない、そう説教いたしました。しかしドイツの教会の多くはドイツ人だけが優秀で正しいといたします民族主義によって福音が歪められていくのを防ぐことができなかったのです。皆さんがよくご存知のようにユダヤの人々は貨物列車に詰め込まれポーランドのアウシュビッツに送り込まれました。貨物列車の終着点はアウシュビッツだったのです。その貨物列車が必ず止まる駅がありました。そしてその駅の前に一つの教会がありました。貨物列車が駅に止まるのがちょうどその教会の礼拝の時間でした。列車が駅に止まるたびに貨物のコンテナの中から助けを求める声が上がるのですが、その時教会はわざとその声が聞こえないようにオルガンを大音量で鳴らしたというのです。そんなことが実際に行われたのです。この例が示しますように神様の言葉よりも政治家の言葉に耳を傾ける、救いを求める人々の叫びに耳を塞いだ教会、改革を忘れた教会は独裁政治を許しホロコーストを見て見ぬふりをする、いやその片棒を担ぐことさえしてしまったのです。ルターの宗教改革によって確かに教会の礼拝や制度、組織、それまでのものから大きく変わりました。しかし教会の改革で一番大切なものは外面の変化ではないということを私たちはよく知っています。単に形を変えること、やり方を変えることが本当の教会の改革ではありません。宗教、つまり信仰の宿るところは私たちの内面なのですから、それが宗教改革というからにはその改革は内面の改革でなければなりません。ルターをはじめ改革者たちが教えたのは内面の改革でした。神様について、罪について、救いについて何も知らなくても儀式に参加しさえすれば救われる、悔い改めや信仰がなくてもただお賽銭をあげれば天国に行ける、巡礼をしたり奉仕活動をしたり寄付しさえすれば神のお恵みに預かることができる、心に愛がなくても表面だけ人と合わせておけばそれでよいなどとしていた人々に悔い改めと信仰と清め、その清めから出てくる本物の愛、内面の改革を改革者たちは教えたのです。私たちが目指す改革も私たち一人一人の内面が変えられていく、そんなものでありたく思います。しかし皆さん、人間に 内面の改革ができるのでしょうか。私たちは小さなことでも自分の意見や行動を変えるというのはとても難しいということを感じています。良いお話を聞いたり、本を読んだり、映画を見たり、そんな時は感動して、そこで聞いたこと、見たこと、習ったことをやってみようとするんですけれども、なかなかそれを続けることができませんね。ある集まりで、ここでは政治の話はしないようにというインストラクションがあったんですが、それを聞いたすぐ後である人が、今ここでは政治の話はしないようにということになってますが、でも今度の大統領選挙で、そう政治の話を始めてしまったのです。同じようなことは身近なところでよくありますよね。ルールがあってもルールが基準になっているのではないんです。結局は自分のしたいことが基準になってしまう。それが私たち人間の姿です。人は自分で自分を変えることはできません。しかし神にはできます。今朝の聖書エゼキエル書には、私たちを作り変えてくださる神様の恵みが示されています。エゼキエル書はイスラエルの人々は国を滅ぼされ他の国々に散らされた後に与えられた予言の書物です。イスラエルが国を失ったのは、彼らが神の民であるにもかかわらず自分たちの神を捨て、本当は神でない他の神々に従ったからでした。20節に、彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。そうありますように、イスラエルの人々が難民となって他の国々に帰流するたびに神の名が汚されていったのです。神様はご自分の名を汚されたままにはしておかれません。22節で、私がことを行う、そう言われました。神ご自身がその名の清いことを示される、その名を高める、こう言われたのです。私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が言った諸国の民の間であなた方が汚した私の聖なる名のためである、そう言われていますのは、その背後にイスラエルに対する神様の憐れみがないという意味ではありません。神様はご自分の主権とともに神の民への憐れみによってもご自分の民を回復してくださるのです。でもここでは神ご自身がご自分の清さを守られるんだというその神様の主権が強調されています。神様の並々ならない決意の表現です。やがて時が来る時、イスラエルは帰流していた外国から呼び出されて自分の国に戻ってきます。そこには穀物も木の実も畑の産物も豊かに実ります。飢饉が起こることはありません。それは29節から後に書かれていますね。廃墟が建て直され、城壁が築かれ、多くの人々がその国に住むことになります。このことは皆さんご承知のように歴史の中で成就しています。しかしこうした目に見えるイスラエルの回復の前に、もっと大切なことが約束されています。それは人々の内面の変化です。もう一度25節から28節に目を留めていただきましょう。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守りを行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。たとえイスラエルに繁栄が戻ってきても、人々の心が神様から離れてしまっていたなら、イスラエルは 再びその繁栄を失うことでしょう。イスラエルが本当の悔い改めに導かれ、心の奥底から清められ、神様の霊によって導かれるのでなければ、それはイスラエルの本当の回復にはならないのです。神様が求めておられるのは、神と神の民とが真実に結びつくことです。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。この神と神の民との関係が成就することです。そしてその結果、神様が彼らは私が主であることを知ろう。この彼らというのは全世界の人々のことですが、神と神の民とが結びつくことによって、そして神様の聖なる宮が、お名前が世界中に広められていく。すべての人が神様を知るようになる。そのことを神様はここで約束していらっしゃるのです。この予言が成就したのは、キリストが私たちを罪から清めるために十字架の上で血を流され、復活し、天にお帰りになり、そして弟子たちに聖霊を注がれたあのペンテコステの日でありました。その日エルサレムで3000人の人々が罪を悔い改め、イエス・キリストを信じバプテスマを受けました。そして聖霊をいただきました。エゼキエル書が予言していた清めの水と聖霊とを受けたのです。宗教改革やリバイバル、またリニューアルと呼ばれるものはペンテコステの繰り返しです。神様は今から2000年前のペンテコステと同じように今も教会を悔い改めに導き、清め、聖霊で満たしてくださいます。神様は神様を信じる者が神様との交わりを深めるように、そしてそこからそれに基づいて世に出ていって、イエス・キリストこそ主であると主の皆を述べ伝えることができるように、その力を与えてくださるのです。現代の世界は、私が申すまでもなく、複雑な問題を抱えています。経済のこと、戦争のこと、さまざまな道徳の問題、社会の歪みのこと、環境の問題、挙げればきりがないでしょうね。教会がこの時代の問題に誠実に取り組み、その中でイエス・キリストこそこの世の救い主である。それを示すのは決して容易なことではありません。それは単に教会がこの世のものを取り入れればよいということではありませんし、時代の後を追えばよい、そうすればできるということでは決してありません。もし教会が世の中と同じになってしまったら、どうやって神も望みもない現代の人々に本当の希望を示し、力を与えることができるのでしょうか。時代の後を追っていったのでは、この時代が抱えている問題にどうやって解決を示すことができるのでしょうか。教会はむしろこの時代に先んじていなければならないのです。この世のものではない、神の真理によって、聖霊の力によって立っていかなければならないのです。皆さんが今イエス・キリストを信じ、消えることのない喜びを心に持っているのは、聖書をそのままに信じ、福音をまっすぐに伝える教会に出会ったからではないでしょうか。その信仰をしっかりと守っていきましょう。教会が福音をこれからもまっすぐに伝えることができるために、神様は本気でイエス・キリストを信じる人々を必要としていらっしゃいます。聖霊の力によって私たちがそのようなものに変えられていく、日々新しくされていく、教会が聖霊によって絶えず改革されていく、この時代にあっても教会が神の民となり、神の民は聖霊に満たされて人々に主を知らせていく、そのことを私は いつも心の中に思い祈り、そのために働いています。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。彼らは私が主であることを知ろう。この神の言葉が成就することを心から願っています。共に聖霊による内面の改革を求めていきましょう。聖霊が教会に信仰の改革を、私たち一人一人に心の改革を与えてくださるように祈ってまいりましょう。神様、あなたは自らの罪によってあなたの名を汚したイスラエルをも憐れんで回復を与えてくださいました。そのように新約の時代に神の民に加えられた教会を憐れんでください。教会もまた自分たちがあなたの民であることを忘れ、あなたの名を汚しているかもしれません。教会を清め、聖霊によって絶えず新しくし、この時代にあって人々に聖なるあなたの名を知らせ、主イエス・キリストの御名を高らかに掲げることができるようにしてください。あなたは私がことを行うと約束されました。あなたを待ち望みます。あなたの名のゆえに、あなたの教会を顧み、絶えず御心にかなうものへと作り変えてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。